音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、平野翔三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回いろいろと阿部直美のカバー曲をね、
はい、
皆様にご紹介させていただいておりますけども、はい、そういえばね、平野さんの感想を聞いてなかったんですけど、どうですこれ、いい作品じゃないですか。いろいろ今まで流れてた曲、
まあ、演歌っぽくない感じですよね。
まあ、サンプルをちょっと差し上げましたけど、はいはい、全部聞いてないってことですね。
まだちょっと全部聞いてないですね。
まあその中のね、最後に12曲目に赤い涙という、う
ん、赤い涙、
はい、
これどっかで聞いたな。あれ
聞いたこと、阿部直美の見てあのどっか聞いたっていう、
いやいや違います。赤い涙、
似たような題名は結構あるかもしれないですよ。
あ
の演歌もあるかもしれないし、なんかちょっともしかしたらポップス系でもあるかもしれない。
あれ、あ、そうだそうだ、キムヨンジャさんの新曲も赤い涙でしたよね。そういえば
私今ね、触れないでいこうと思ったんです。実はそこは触れないように、まあ、話をそらそうと思ったんですけど、なぜかっていうと、私ほらキムヨンジャさんの事務所にいたじゃないですか。
あ、そうなんですね。
あのね、
でパクった
んで、これ偶然なんですよ。びっくりしました。私の発売日が8月1日なんですよ、
はい、
でキムヨンジャさんはね、クラウンレコードから8月2日に発売で、シングル版でね、
はい、
赤い涙、キムヨンジさんの赤は紅白の、紅白って言っても分かんないね、あの普通の赤ですね、
赤ね、はい、
私のは紅です。
あ、紅の涙ね、はいはい。
まあ、
曲調は一緒なんですか。要は
曲
の内容は、
うん、内容全然違います。
あ、全然違うんだね。
キムヨンジさんのはなんかこう、はい、もう男を信じないわみたいないう、ね、あの歌謡曲なんですけどね、はいはい、阿部直美のこの赤い涙っていうのはちょっとポップス調になっていまして、なるほどね、
はい、
ちょっとね、神秘的な曲なんです。なのでその曲に阿部直美がね、作詞をしました。
あ、作詞もした、
はあはあ、はい、あのこれはちょっと曲が先だったんですね、
ええ、
でこの曲になんとなくね、なんかこう眉っていう言葉を眉をイメージさせた曲、
眉、
はい、
解雇の眉ね。
そうなんです、はい、こうあるフレーズ、あ、ここは眉がいいなって出てきたんです。でそこで、あ、解雇さんをテーマに書こうと。
あ、なるほど、
うん、それでね、なんとか切ない曲なので、
まあ、カイコ様ね、
ちょっと切ないんですね、はい、あの、はい、ちょっと疑似恋愛的な、はい、その
神秘的な、
そうなんです、うん、そういうちょっとね、想像して、まあ、カイコさんが飛べないわけですね、は
い、そうですね、もう退化してしまいましたからね、
うん、そうなんです、うん、それを人間の、うん、こう空を飛んでる蝶々にね、
はい、
こう、あ、自分も羽があるのに、
はい、
あの人は飛んでる、
はい、
私は飛べない、
はい、
でこれはまあ人間のためにっていうね、
うん、
そういうなんか切ない、もしあの蝶々に恋をしたらっていうような、そういう設定で、はい、あの詩を書いたんです。
あ、なるほどね、
まあ、そういうことで今回ね、群馬県の
群馬県、はい
はい、安中市松井田町っていうところに、
はい、
薄い製紙株式会社、製紙工場があるんですよ、のところにね、見学もさせていただき行きました。
まあ、カイコから生糸を作るということですね。
生糸を作る、その作業を見せていただいたんです。で、阿部直美がまたこうしてあのカイコのテーマを歌っているので、
はい、
あの応援をしてくださっているので、そういったことでね、心よく、
はい、
ぜひともぜひともって言って工場なんかももういろいろ見せていただいたんですよ。まあ、その中でね、なんか本当にあの、まだやっぱりそういうことって、あの私も詳しくは見たことはなかったので、画像とか、あの、はい、あのちっちゃい蚕は見たことありますよ、けどそこから糸をこう積むんで、
はい、
まあ、工場なので機械でやってるんですけど、まあ、そういうものを見ましてね、とてもなんかこう不思議っていうか貴重なものを見させてもらったななんて。
まあ、今ね、蚕産業っていうね、養産業はもう少なくなりましたからね、だけど日本の絹糸はもう世界に誇るなんか進出でね、まあ、あの有名ですよ。高いし、
高いですよね、でね、すっごいこの超ツヤツヤですよ。 あの束ねてる束もね、こうやって見せてもらいましたけど、もうこれはやっぱりこう輝いてますし、あのもうあ貴重だっていうのが高級だっていうものが分かりますよね。
まあ、日本ね、
まあ、うん、まあ、そんなこともあってね、あのとてもあのこの赤い涙っていうのもね、まあ、群馬県まだね、あのこそこは糸を作っているところなんですけども、はいはい、その糸を使って絹製品を作っているっていう工場もね、
はい、
これから行かせていただいて、あのよりね勉強もしていきたいと思ってるんです。
なるほどね、うん
うん、ちょっと真面目にお話をしましたけど、全然
のいいテーマじゃないですね。
ピロノさんには何のあまり興味もなさそうな、あの似合わなそうな、
いやいやいや、よくそういうところにね目がいったなっていうのはありますけどね、逆にだったんですか、それは。
イレジーじゃない。
そうでもない。い
や、私がそのなんか曲を聞いてちょっとね、あ、いい曲だなって、まあ、その曲は、はい、実はね、なんかあのほら J-POP の、
はい、
あの雪の花で、
はい、
有名な中島美嘉さん、中島美嘉さんになんか、まあ、いろいろ提供された曲らしいんですよ。
ああ、プレゼンしてたっていう、
ね、そういう意味ですね、はいはいはい、そう、まあ、その中でちょっと漏れてしまった曲らしいんですけど、
そうですか、
まあ、なのでちょっとそういった中島美嘉さんが歌ったらどうなるんだろうっていうような曲にも聞こえます。
あ、なるほど、
うん、でもやっぱりあのこの
詩は、それが安倍直美にいってしまった
と、ね、この詩はやっぱりこれは安倍直美です
中島美嘉か安倍直美ってちょっとねあれだけど大丈夫かって感じですけど、
まあ、これも、はい、あのおいおいとね、はい、あの皆様にも改めてご紹介させていただき、流させてもいただきますので、
はい、
分かりました
、はい
はい、またよろしくお願いいたします。はい、今週はですね、
はい、
八代亜紀さんの船歌をご紹介、
はい、今回のアルバムに入っているという、ね、
そうです、はいはい、あのご紹介をさせていただきたいと思います。はいはい、
分かりました、
はい、それでは八代亜紀さんで船歌お聴きください。はい、船歌聴いていただきました。は
い、まあ、いい曲ですね。
いい曲でございます。
は
い、
もうこの曲、うん、この曲を、まあ、ざっとご紹介しますと、うん、これは1979年の発売でございますね。八代亜紀さんのシングル、で発売されたんですね。うん、作詞は阿久悠さん、
はい、
作曲は浜圭介さんですね。もうね、
名コンビです。
はいはい、
うん、
まあそんな中で、初の男歌ということでね、八代さんの、うん、いうことなんですよね。
あ、初だったんですね。
はい、
あ、そっか。
で、まあ、最初のフレーズを聞いただけで八代さん自体もこれヒットするなと、いくぞというふうに直感したというふうにね、
うん、
まあ、出ておりますね。
また前奏がいいですもんね。
あ、
うん、あのフレーズもそうなんですけど、ね、こう
アレンジも、
ね、うん、なんかアレンジもね、とってもわーってどういうな曲なんだろうって思うような曲ですよ。
うん、まあ、これレコード大賞とか日本歌謡大賞にもノミネートされましたけども、まあ、大賞は取れなかったみたいですね。
あ、これ、あれ、大賞取れなかったんですか。はいはい、あれ取れた聞いたと思ったけど違ったんですね。はい、
で、まあ、その取れなかった、
う
ん、まあ、金賞みたいな賞は取ったけどもということですね。
う
んうん、で次の雨の慕情で、
あ、そうだ、取ったんですね。そっちだったんですね。
はい、八代亜紀さんね、もう、うん、もう大ヒット曲でございますね。
知らない人はいないんじゃないですかね、やっぱこれも。これはどうでしょう、あの演歌界だけじゃなくて一般の人も知ってるんじゃないですかね。
それはまああの時代ですからね、テレビはみんな見てましたからね。
そうですよね、
はい、みんな知ってると思いますよ。
うんうんうん、
私もこれ、ね、なこの年だと、
うん、
まだ高校生ですね。
あ、高校生でした。
高校3年生ぐらいの時でしたね。だからそれは当然まだビデオもないし、
そうそう、
うん、
まだから ね、
ネットもないし、
そうね、
うん、もうテレビを見るしかもう方法がないのね。
そうなんですよ、ね、楽しかったですからね、この時もテレビがね、もう、
そうそうそうそう、
うん、
やっぱりね、へえ、まあ、この歌は、
うん、
まあ居酒屋なんですかね、設定が、
そうですね、
うん、それでまあお酒を飲みながら、うん、ゆっくりと、まあ、なんていうかな、そのいろいろ考えふけってるという
シーン
になってますかね。
私ね、ほら海老蔵さんのね、
はい、
あの真央さん奥様亡くなられたじゃないですか。
はい、
その時にねこの曲を、まあ、ちょうどまたこう自分の中のね、
はい、
ポイントっていうかね、
はい、
なんかね 海老蔵さんがこうやって酒を飲んでんじゃないかなとか、ちょっとねそんなことを思ったらね、なんかすごい切ない寂しくて、うん、ちょっと感情的感情歌がね自分の中で練習の時ですよ、
はい、
すごいこう感情が入ってたんですよね。なんかそんなちょっと男の寂しさわびしさが出てる曲ですねこの曲ね、
歌詞を 見ていきましょうか、
はい、
お酒はぬるめの勘がいい、
うん、
魚は炙ったイカでいい、
うん、
女は無口な人がいい、うん、明かりはぼんやりともりゃいい、
うん、
ね、まあ、前半がこういう明かり、まあ、女は無口な人がいいっていうのはそのママさんのことを言ってるのか、それとも自分の対処する女性のことを言ってるんですかね。これは
多分ですよ、
はい、
これは今の状況で、
はい、
一人居酒屋で、
はい、
こう一人で飲みたい、
はあは
あ、うん、そっちにお客さんが例えばママさんと誰か喋ってても、こっちにはもう来ないでほしいなっていうような感じでやっぱりあれなのかもしれないし、お店自体が今ママさんと一人なんかもしれないですよね、客が自分が、
ああ設定がね、
うん、
じゃあママさんはもう口の人がいいよなっていうことを言ってるんですね、
うん、一人にしてくれっていう、ああ、なるほどね、一人がいいっていうそんな状況なのかなと思います、
はいはい、しみじみ飲めばしみじみと思い出だけが行き過ぎる、
うん、
涙がポロリとこぼれたら思い出すのさ船歌をと、
うんうん、何があったんだろう、
まあ
うん、
まあ、しみじみ飲んでね思い出だけがを思い出して、まあ、涙がポロッと出したよね、ママさんがいやーねあんたもねとか言われても、ね、
うざいよね
ちょっと困りますからねそれは、
まあ、でもそういう姿を見てね、はい、あのやっぱりママさんがやっぱりほら気を使って、
はい、
うん、あの何をしんびりしてんのよって言ってくれないママさん、それがありがたいですよね。
なるほどね、
うん、だからそういうねあのママさんのところに行ってるんですよきっとねこの、 あの人はと思います。
まあ、そこの中でその後に、なんか団長で武士っていうんですかね、
うん、
沖のカモメに深酒させてよ、愛しいあの子とよ朝寝する団長ねと、
うん
うん、なんかよくわかんないんですけどこれは私は
で、まあ、団長で武士っていうのがあるんですけどね、はい、あの、はい、小林明さんとかも歌ってありね、
はい、
こうしてますけど、まあ、これは悪友さんが作詞をしたんですよね。あの沖のカモメに深酒させてよ、
これはね、
そうなんです、はいはい、そうなんです。だからまあこういうねそちなんでるんですけども、こう港が風景が思い浮かべますよね、はい、
うん、
このお店がこう港の近くにあるんでしょうね。
そうでしょうね、まあこれ見るとね、はい、
うん、で深酒させてよってカモメにちょっとすがってるみたいな、
あ
な感じなのかなと思います、はい、まあでも愛しあの子よだから、
うん、
やっぱりなんかこの彼女が亡くなったのかどっか遠くに行っちゃったのか、
うん、
街を離れてね、
うん、
なのか、まあ、どういう状況なのか分かんないですけど、そんなことを想像しますね。
うん、
いや、うん、
ここまでも、まあ、2番に行きますと、店には飾りがないがいい、
うん、
窓から港が見えりゃいい、
うん、
流行りの歌などなくていい、
うん、
時々無敵がなればいいという
、うん、
ね、まあ、2番の前半はこういう感じですね。
そうですね、店には何にもなくていいんですよね。
何にもなくていい、いや、そうそう、やっぱり 今だとね、やっぱりダムがないと。
そう、
カラオケダム。
でもやっぱりさ、あの、うん、飲みたい気分じゃなくなるもんね。
そうです、
ね、一人でなんかこうしんみり、
まあ、大体カラオケがありますからね今ね。
カラオケね、まあそこだから楽しみたいに楽しみたいっていう人にはいいんですよね。
まあ、今居酒屋でこんなねカラオケがなくてしみじみ飲むような居酒屋はあるんですかね。まあそもそも私はお酒を飲まないので行かないんで、そういう店がね、まあなんか洋風のバーではあるでしょうけども。
あ、そうね、そういうあるでしょうね。
まあ日本流のねそういう、あ、うちはカラオケやってないんでもうしんみり飲んで、うん、っていう。
まあでも居酒屋さん
あるんですかね今。
ちょっと今もうちょっと田舎に行けばあるんじゃないですかね。
うん、
なんかそういうお店に行ってみたいですね。
うん、
カラオケがないお店が私も行きたいですね、
はい。まあ、ここまで行くとまた私もでもなんかちょっとツッコミようところが何もないのでね、
ない
困ったな
とか、時々無敵がなればいいっていうのは、はいはいはい、これは
まあね、
そう、歌、まあ、流行りの歌などなくていい、時々無敵がなればいい、
うん、
やっぱりこうしんみり遠くで、
はい、
遠くでなんかその音をしんみりと聞くっていうことですよね。何にもないですね。
うん、ないね。で2番の後半はホロホロ飲めばホロホロとホロホロね、心がすすり泣いている、あの頃あの子を思ったら 歌い出すのさ船を歌おうということですね。
うん、
これも難しいですね。
あのしみじみのべばっていうのはなんかこう普通に入ってくる、ほろほろってどういうことなんだろうねって突っ込まないですか。
そういやちょっとなんかなんとなくわかるね、この擬音はね。ほろほろのべば、ほろほろのべばね、なんか
で心がすすり泣いてですよ、うん、男だからね、はい、ワンワン泣くわけにいかないけども、こうね、心がすすり泣いている、
あの頃あの子、あの頃のあの子を思ったらということでしょうね、これはね、まあ、
そうだね、
うんうん、この辺もまだちょっと突っ込みようがないです ね、
あ、
ね、
ない
ですね、この曲も。
あ、そう、
はい、で、もう一回サビがあるね、はい、ポツポツ飲めばポツポツと、今度はポツポツになりますね。
わかりますじゃあこれは、
はい、まあ、ポツポツというとなんかまあちょっとずつってことでしょうかね。未練が胸に舞い戻ると、
うん、
夜更けて寂しくなったなら歌い出すのさ船歌おうと、
うん、
まあね、これ私はお酒を飲まないので、はい、まあ、お酒を飲む人に聞いたんですけど、一度、ね、なんか辛い時に飲むんですよねと、
うん、
でその時やっぱり忘れられるんだと、辛いことが、うん、お酒を飲む時はね、
うん、
だけど酔った時にそれが倍になって帰ってくるらしい。
そう、うん、そうでしょうね、
うん、だから酔いが覚めた後は、うん、それが楽しんだ分ね、
うん、
何倍になっても今度逆に苦しくなるそうですよ。
うん、そうだと思いますよ。
お酒を飲んでるうちはいいんだけども、うん、お酒が冷めてシラフに戻った時に、うん、そういわゆる悲しみとか切なさが逆に10倍になって戻ってくるんで困るんですとは言ってましたね、
う
ん、
まあそれはだから一応紛らわそうとして飲んでる酒ですね。
そうですね、
それはね、その場合はね。
そうです、そうです、
で、お酒には何種類の酒もあるっていうのは私は師匠に教わったんです。
はあ、そうなんですか、
うん、だから大衆のお酒飲む場所を見ろって言われた。
え、大衆、
見ろ、うん、見なさいと、
うん、
大衆を見なさいと。
大衆をね、
うん、酒にはいろんな酒があると、
はい、
で酒の種類じゃないですよ、
はいはい、
人間のこの例えば嬉し、祝い酒とか、はいはい、いろいろあるじゃないですか、
はい、
でそう見た時にああいうふうに楽しく飲んでるけども実はそう言って何かを心をね紛らわそうとしてる酒もあると、
うんうん、なるほどね、うん、
で、まあ、この男の人は、
はい、
しんみりだから、
はい、
紛らしたいけど消したいけどってどんどんハマってるタイプもありますよね、
はい、
私も飲むんですよ、
はい、
でも強くないんですけど、でもなんかね悲しい時に飲むと紛らわさないできないですね、どんどんハマります。だから楽しくワイワイじゃなくて、なんか涙もろく、どんどん涙もろくなって、
うん、じゃあやめとけばいいんじゃない、飲まなくても、飲まなければいいんじゃないの。
うん、どうなんでも、なんですかね、うん、あとたまに飲まなければいいかもしれないけど、ちょっとお付き合いでそんなつもりもないってあるじゃないですか、
はい、
そんなつもりもないよ、ないけども、こう飲んでたらやっぱりそこが急に来ちゃったと、なんで今日はこんなに涙が出ちゃうんだろうとか、
はい、
泣き上戸ではないんですけど、
はい、
そういう場合もあるのでね、
うん、
うん、まあね、
まあこの人はじゃああれなんですか、思い出、うん、その紛らわそうという酒ではない、この酒は。
いや紛らわしたいんだけども、
はい、
もう紛らわすっていう次元じゃないと思うもしかしたら、
うん、
あと一人で飲みたいっていう時があるじゃないですか。
いやわかんないです、一人で飲みたいって何ですか。一人で飲みたいって
誰かと一緒に飲みたいんじゃないんですよ、
はい、じゃあうちで飲めばいいんじゃないですか、一人で飲むんだったら。
いや家はね、
だって無口な女は無口な人がいいって言うんだったらむしろうちで飲んでれば誰もいないし
誰もいや、いるかもしれないじゃん、家の人が、
うん、まあ、そう、
子供がいるかもしれないし、
ね、
うん、親がいるかもしれないしって、例えばですよ、
はい、
うん、だから一人になれる場所っていう、このお店がまずそういう場所なんですよね。
あ、なるほど。
このママさんがここのあそこのお店で飲みたいんですよ。
あ、
多分そういうところだし、だから場所もすごくね、うん、想像できますね、
うん、
ママさんの想像もできます、
うん、
うん、
まあ、だからでもまあ静かだから、お店の雰囲気が好きだからというところもあるでしょうかね、ここの店で飲みたいと。
そう、
うん、
あのママだから飲みたい、
はいはい、
うん、それだと思いますね。
あ、
大抵人で来ると思う、
あ、お店はね、
うん、あのママがいいから
って、ママが明るいからとかね、
そうそうそう、
静かで何にも喋らないから逆にいいとかね、
そうそう、
うん、
それってすごくあると思うんですよね、うん、
なかなか居酒屋で窓があるっていうのは難しいんじゃないですかね。これね、どういう設定なのかなっていうのもあるけども、
確かに、うん、あの窓から、ま、港が見えやりでね、
これちょっとなんか突っ込めるかなっていうのはちょっとあったんですけども、まあまあまあ、 あの田舎のね、港の近くだったらあるかもしれないね、よく、
うんうん、あるかもしれない
ですよ。景色も一つのね、あの、そうそうそう、サービスとしてっていうのはあるでしょうね。
窓があるかもしれない。そうなんですよ、
はいはい、
うん、そういう想像ができますね。
あ、なるほどね、うん、
でもこれがおしゃれじゃないですか。流行りの歌などなくていい、時々無敵がなればいいって、うん、おしゃれ、
まあ、ラジオもないということですよね。これテレビもない、ついてないってことですね。
あ、でもね、まあ、
有線もないってことですか。
もしかしたら例えば有線は流れてるかもしれない、でも邪魔にならない、あの本当にほのかな、
うん、
あるかもしれないですよね。でもそこにさ、聞き入ってないわけよ、
はい、
聞き入ってないかもしれないし邪魔にならないから、うん、逆にそれが今度いいかもしれないですよね、
うん、なるほどね、
だからおしゃべりなんかいらないと、
うん、
こういうミュージックを聴いてるのがいい、そして時々無敵がなればいいっていう状況もありえますね、うん、
なるほどね、はいはい、
うんうん
うん、まあここはちょっとツッコミどころが少ないですね、本当に。まあ歌詞がやっぱり
ツッコみたいのよね、どうやってもケチをつけたいんですよね。
いや不思議、不思議だなと思うところを言ってるだけですけどね。
まあでもこれは悪友さんの勝ちですね。じゃあね、あ、
そうですね、もうこれは、うん、同じ悪友さんの昭和最後の秋のことはちょっとツッコミがいっぱいありましたけどね。
ましたね、
ちょっと年齢がちょっと差が激しくないかなっていうのはありましたけど、これはないですね。
働いてないんじゃないかとかね、そうそうそう、この男はとかね、ありましたけど、まあ、
うん、ないですね。
大ヒット曲はないんじゃないですか、あんまり。
まあこれは大ヒットなのね、確かに。
結構大ヒットですよ、これは。うん、
うん、まあこういうどうなんですかね、歌手の人がこういう曲をもらった時っていうのはどうなんですかね。まあまあもちろんまだヒットもしてないわけだよね、これ出してないからね、
初めての時
こんな歌だと、
うん、
どうなんですか、阿部さんなんかもパンともらって自分のオリジナルだよって言われて、どう思うんですかね。
やっぱこれはでもいいと思いますよ。
え、
うん、いいと思うとか、
いや自分のまあ自分言いにくいと思いますけど、自分がの曲の時はどうだったんですか。
あ、分かんない、
分かんない、
うん、
これ八代さんはこれはもうヒット間違いなしだと思ったというふうにまあ出てますけどね。
うん、でも八代さんそう思ったと思いますよ、こういう、うん、この曲は、
はい、あ、これがもしあなたがもらったら、
うん、思いますね、
うん、
だってもうもともとね、八代さんってそういう結構名がある人だから、
はい、
うん、これはだからそういう人だから余計に、
はい、
これはいけるって代表曲になるっていう曲だったんでしょうね、うん、きっと。
そうですね、
うん、だってさっき言った雨の慕情がレコード大賞取れたわけですよね、
はい、
けど人ってどっちをしんびりとかどっちがいいかなっていうか、
うん、
思ったらどっちですか。
それはまあこっちの方を選ぶでしょうしね、まあ、日本の歌っていう時にはやっぱり日本の歌っていうなんかテレビ番組とこっちを歌うんじゃないですかね、うん、八代さんも
やっぱりなんかこの「あの船歌」の方が深いですよね、
はい、そうですね、なんかね、
うん、だからこれはね本当素晴らしい曲だなと思いますよ。
なるほどね、
うん、
今日はで歌詞の素晴らしい曲でしたね、
うんうん、は
い、
情景も浮かぶ、
はい、
まあ、阿部直美のね、カバーアルバムでは、
はい、
頭と最後にまた壇上寝節が入っております。
あ、そうなんですか、うん、
そこは阿部直美が作詞をしてます。
そんなんいいんですかね、勝手に書いて。
またそこを突っ込むんですか、
はい、まあ、良ければいいん
ですけど、ぜひそこで、はい、それを聞いていただきたいと思います。
はい、わ、ね、はい、かりました、
はいはい、今週は船歌をお送りいたしました。エンディングですね、
はい、
まあ、この船歌をね、はい、まあ、今回はお送りしましたけども、
うん、
まあ、実はね、先ほど群馬の話をしましたけど、はい、後ほど次の次回に お土産話がありますので、ね、楽しみにしていただきたいと思います、
群馬ね、
うん、そうなんでございます、
はい
はい、まあこれからもねもう少し安倍直美のカバー曲を皆様にお届けしてしたいますので、
はい、
皆様楽しみに聞いていただきたいと思います、
うん、ました、はい
はい、まずはこちらの方までご意見など応援メッセージなどお送りいただければ嬉しく思います。宛先はファックス番号 03-6659-9064 03-6659-9064、 メールアドレス abenaomioffice@gmail.com abenaomioffice@gmail.com です。この番組は安倍直美と、
はい、平野翔造で
お送りいたしました。お別れには先週、お届けいたしました黒い花びら安倍直美バージョンでお送りしたいと思います。それでは
さよなら。